火曜日の達人たち。
聞く耳も高い経営者はもうとりあえず終了
でそうだからその武蔵野の小山さん、小山社長、小山さんなんかはその文句が多いやつとか、なんて言うんだろう、やつをこう抜擢するっていう、やっぱそれは文句が多いってことは問題意識があるってことだから、
改革の目があるわけ
だよね、そういうやつはこうどんどんこうその責任あることをやらせるというようにするっていう。でもなんか社長さんでも、まあ、僕もちょっとそういうところありますけど、やっぱこ うるさいこと言ってくるやつってちょっと鬱陶しくて、なんかこうまあまあまあいいじゃねえかってな、やりがちなところあるじゃないですか。なんかそれじゃダメなんだなっていうね。
文句はみんな俺あるんだと思うんだよ、あるんだけど、それをこうなんか燃えて会社をなんとかしましょうって立ち上がってくれるのか、うちの魚のこう、ね、にしちゃうのか、もうそれだけだと思うんだよね、もうそれじゃつまんないんで、ねえねえ、先頭切って改革すればね、まあ、僕の商売なくなるだけなんだけど、改革者がいるってことはさ、まあ、そうなんかつくづくなんかここのところの、広く浅くお付き合いする中でもなんかすごく感じるかな、それはだからね、そういう表に現れる現象は一人一人のメンタリティにこう深くあるから表に出てきてると思うんだよね、それは日本人のこれまでの近年 その歴史とか流れとか、もっと言うとこの深い話になっちゃうけど、その戦争で負けた後の日本人のこうメンタルのが構築された憲法そのものがあてがわれてるとかいうところからもずっとつながってるような気がするんだよね。だって自分たちので勝ち取った権利とかじゃないんだもん、まあ、負けて与えられて保護的にっていうのがあるわけじゃない。で憲法もアメリカから実験的に与えられたものが自分たちの憲法になってると、これ俺らで作ったんだぜっていう、そういう意味ではいや内容はいいよ、内容はどういう内容でもいいけど、みんなで考えた憲法だよとか、僕らの国の目的ここにあるっていうのをみんなで考えてみんなでそこに行こうっていう歴史がないと、ちょっとこうね、よそから来た人に当てがわれてるからね、自分たち の歴史の中で作ってないから、それは辛いと思うんだよね。
がずっと自主憲法制定なんてのも安倍さん、安倍総理あたりの時はちょっとこう、そういう空気もあったけども、今もうすっかりですもんね、なんかね、
全く逆の、まあ、いわゆる右から左にこう移ったんで、まあ、自民党がだらしないのもあるだろうけど、
さっきちょっと見てて、今年ほらうさぎ年でしょ、で前回のうさぎ年ってどんなことあったのかなと思ってちょっといろいろ調べてみたら、
12年前、
まあ、いろいろあるんですけど、小渕さんが総理大臣だったんだよね。でこの12年間に何人総理大臣変わってんだろうってちょっと思って
12人ぐらい
何人変わってんですか、小渕さんの後で何最初は。
最近さ年1じゃん、
年1ですよ、年1ですよ、鳩山さんなんか鳩山さんなんか1年持ってないしねちょっと12年間ですごい、小渕さん、そうか小渕さんだったなとか思って、
もうひもときはだって小渕さんだったらさ、もう娘さんが今出てるわけじゃん。
ああそうですね、
育児担当大臣だっけ、
やってましたね、なんかねちょっと前のね、その自民党政権の時
は、ね、育児担当大臣ってやった数ヶ月でしょ、あの政権、あれか、あの内閣が数ヶ月だったのか、何ができんのって、
まあ、いろいろあったんですよ、12年前も。
何をちょっと言ってよ、
このネタでいきますか、ちょっと広げますかなんだろう、なんだろうな、ジャイアントババ死んでますね。
どうでもいいですか、いや俺にとってはすごいことなんだけど、そんなに前だったの、ジャイアントババ12年前、ババさん、そう、
まあ、あとね、日銀が初めてゼロ金利政策をやったことらしいですね、あとはね、日産とルノーが資本提携結んだと。
あ、じゃあその、
だからゴンさんとかが多
分。じゃあカルロス・ゴンも何年になるの？
まあ、もう12年とかになるんじゃないです
か。11、12年とかね。
あとね、あとなんだろう。まあ松坂もそうですよ。この年デビュー。
あ、そう。
うん、
あ、そう、うん。松坂世代。
はい。石原慎太郎さんが東京都知事になったのもそうですね。10年前。
ここからでもなんか都庁も見えますけど、石原さん12年もやってんだ。
そうなんですよね。NTT の分割もこの年ですね、東日本と西日本とコミュニケーション
ズ
の
分割っていう、
あとなんだ、 郷ひろみが渋谷でゲリライブありましたね。あ、だろうね、
え、あれ12年前なの？
あ
の
ありました、ね、
ゴールドフィンガーなんとか、
うん、あ、うん、あそうだね、
あれだ、
12年前、
うわ、
何やってました12年前。
12年前、
はい、
とね、俺3だから34だから、
はい、
34だから、あの某じじで、
はい、
君とあなたは出会った頃じゃない、君と、
いやいやいや、いやいやいや、そんなに経たないですよ。
だってあの時2001から2だからね。
だってこれ1999年ですよ、12年前って。
あ、そっか、
うん、1999年だから1000年代最後の年なんですよ。
じゃあね、あ、すいません、私独立をしたあたりじゃないかな、ね、99年の秋くらいに会社辞めてるんで、
はいはいはいはい、
違うかな、あ、そうか、99年の秋だね、会社辞めてるんで。
マカオがポルトガルから返還されたのもそうですね。
おお、
マカオすごいですね。それからだからわずか12年
であ
っという間にかかってんですよ。
でもそれはやっぱりさ、こう、なんつうの、マカオを否定肯定考えなくてもやっぱり欲望の力だよね、それはね。
そうですね、
一気に上がった
すごいっすよマカオ。もうなんか、うんうん、ギラギラしてますもん街が、うん、
あ、行ったんだね。
僕、俺3回ぐらい行ってるんじゃないですか、うん、マカオ。
でも沖縄とかさ、はい、に、はい、作ろうみたいな話が盛り上がってる。
カジノ、
うんうん、
カジノはやっぱりいいんじゃないですかね、
う
ん、
できそうなのかね、
どうなんでしょうね、
まあ、わかんないけど、
パチンコ業界が反対しなきゃできるんじゃないですか、多分。
ってことは、はい、またあれだ、
だってこれだけやっぱりそのカジノってもうあんだけカジノを日本に行ってってるけど、うん、マスコミとかも一切下がらないと、やっぱり巨大スポンサーが、
う
ん
う
ん、
そうね、
はい、
そうなるとダイナマイトもね、やっぱなくなっちゃうもんな。
CM 見たって最近もうめちゃくちゃ多いじゃないですか。
そうね、
そのホールさんの CM とその機器メーカーさんの CM と、
そうそうそう、
まあ一大産業ですから、多分でもあそことか、うんうん、あるいはそのまあ公的ギャンブルもあるわけじゃないですか、
JR、
そうですね、だからそういうところに関わる人たちがやっぱりまあこぞって反対をするんでしょうね、多分ね、
うんうんうん、
で賛成する人たちって多分その観光とかの業界の人たちぐらいでしょ。
そうね、
まあ弱いじゃないですか、ちょっと、うんうん、業界的に
多分もうすでにさ、あの利権持ってる連中の方がもうはっきり、ね、あるから、
だからそこなんでしょうね、うん、多分ね、うん、日本で。
いやでも外貨は国としては外貨獲得したいよ ね、 そこでね、
中国人とか大好きですからねギャンブルねもうマカオなんか中国人だらけですから、うん、本当に、
うんうん、
カジノ行っても
でも沖縄で、はい、ねあのカジノができて中国に来たら、
はいはい、
中国も沖縄うちの領土だって始まるかもしれない。
あでもねカジノいいんじゃないですかね
石原さんもだってカジノね東京に行って、
はいはいはい、東京なんかもやるべきですよね、
うんうん、
やるべきです絶対。
もうでもあのもうねもうボカーンとこうねド派手に、ね、色っぽいようなこともあって、
はい、
でもうあってこう真面目にコツコツ働く部分もあってっていう、うん、両極がありゃいいのよ、
うん、
そういうこうなんか格差というかさ、
カジノってなんかちゃんと定着すれば、うん、なんか今のギャンブルよりもなんかもうちょっと健全な感じするんですけどね、
うん、
まあ、パチンコはあんまやんないんですけど、うん、僕もちょっとそれ僕のパチンコ屋さんのイメージでちょっと古いイメージかもしれないけど、うんうん、あんま健全じゃない感じじゃないですか。そうでもないのかな、うん、まあ、ちょっとパチンコ屋さんの人怒られたかもしれないけど、
まあ、うちもねお客さんパチンコ屋さんあるけど、
はいはいはい、
社交性とか
ないですよ ね、
いやでも社交性がどう
とかさ、黙々とだって台と向き合うだけでしょ。カジノ、うん、まあ、カジノなんてこう、うん、なんかその夏の一緒にプレーする人たちとも盛り上がったりとか、だって僕らマカオ行ってその中国語とか英語混じりでもやっぱ一緒にこう隣で全然知らないなんかあのそのアメリカ人とか中国人みたいなのするとなんかもう本当にジェスチャーだけでなんかこうブラックジャックとかやってても、おもナイスだなお前今止めてみたいな、あれ楽しいんですよやっぱね、
あのやっぱね成熟しないとダメだね日本人が、うん、それを受け入れられる、
うん、
その意識とか、
うん、
その精神とか、 なんかほとんどがなんかさ子供の逆転とか見てたらさちょっと特別な場所で彼らトレーニングしちゃダメだなっていうか、
もう
ひどいじゃない、
なんだろう内縁の夫の暴力みたいな、もうどうしようって思いますねもう多いです
よ、すごい多いね、
はい、
すごい、まあ、どうなんだろうな、
再婚はしないかもしれないけど、うん、そのまあ要は前の旦那と別れ、うん、要はお父さん、その子供のお父さん別れて、うん、なんか違う男を家に引っ張り込んで、
連れ子でね、
連れ子っていうか、うん、男だけ引っ張り込んでるみたいなじゃない、うん、引っ張り込むんだから、うん、そこにこういつ来るんだか分かんないけど、うん、これもう、
うん
う
ん、
もう例を挙げきれないぐらいあるでしょ、
うん、
そういうのって、
うんうん、でもそこもやっぱ なんかどっちも依存をしてるんだよね、なんかね、
なんかお母さんもその、まあそのね、女の部分も大事かもしれないけど、ちょっとちゃんとお母さんやれよって思うし、子供守れよって思うし、
あれじゃないの、その前ほら映画見に行ったの松たか子 の, その告白とか、なんか愛通じるとこがあるんじゃない。
告白はそういう虐待みたいなのってありましたっけ。
いや、虐待じゃなくて、女としての部分と、そうでないところと、こう二面性とかなんでしょ、でちょうどなんか、そろそろ DVD かなんかが出る。
あ、本当ですか、うん、見てないんですよ、ね、原作も読まれてない。
読んでないん
で、ぜひ見てほしいですね。
DVD 買おうかなと思って。
なんか僕、うん、そうですね、告白はもうひどい映画だなっていう人も何人か感想を聞いて、だからすごい賛否あるみたいですけど、うん、僕はいい映画だな、いいっていうか、
海外でリメイクされるような、
はい、
で 深みが、いや、あの流れもほとんど分からない、これ、はい、聞いただけなんで、
はいはいはいはい、
あのちょっと見たいな、
はい、告白は、はい、うん、原作もぜひ読んでもらいたいですね、
うんうんうん、そう、なんかね、最近本持ってきたらね、近場だとちょっと見えなくてね、ちょっと離れちゃうんだよ、なんかね、もしかすると、
ね、老眼、
うん、分かんないけど、
はい、
まあ、パソコンで目疲れすぎっていうのがあるかもしれない
ね、まあ、でもね、しのさんいくつ、 44?
違う、だから46だった
。 46? あ、そんな離れてんのか。
だってそうよ、
そうか、4歳離れてるんでしょっけ。
そうだよ、44年生まれ、
俺も42になるんだ。やべ、
おじさん、怖あの飲み会いてね、
42って何、翻訳？
そうだよ。
今年翻訳ですか、僕。
そうそうそう、止まんなかよ。
本当ですか。
うん、
ドントボイですね。
ドントボイ、ね、まあ、全然関係ない。
ドントボイ翻訳。
だから飲み屋行ってね、あの30代30前半ですかとか言われているのは、
はいはい、
もうあのジョークだってことを気がつかなきゃならない時期に来たなと、俺はね。
あ
思ってねえよって
言うの、まあ、そうですね。
ジョークになる。
飲み屋も行かねえな俺最近。つまんないですよね、なんか最近ね、キャバクラとか行ってもね。何なんですかね。
それはもうエネルギーが足んないんじゃないですか、その欲が足んない。
エネルギーが、あ、欲はまあないですよね、ないですよね。ただね、欲もないけど、そのなんかこう、こうハートに火をつけてくれるようなこう素敵な女の子もいないですよね、あんまね。
分かった、
はい、
日比ちゃんね、
はい、
若いの狙いすぎ。
いや、そんなことないですよ。僕だから若い子ちょっとしんどいもん最近
でしょ、
うん、
かちょっと年齢高めにいった方がいいんじゃない。
あ、
大桃美代子とか朝キックリング
とか。年上か。
あ、嫁さんって懲りてるよね。あ、違うか、
前の嫁さんですかね、
う
ん、
前のね、うん、
年上、
まあ、でもあの年相応にほら自分たちのこうストライクゾーンも上げていった方がいいかなって感じでね、
う
ん、
まあ、そうですね、はい、こんな話ですか最後、うん、
ってことで、ぜひじゃあ熟女ネタになってしまいましたんで、
はい、
1月はあの島田陽子があの AV デビューしてますんで、ぜひ皆さん。
島田陽子って誰でしたっけ。
島田陽子知らないの。
島田陽子って誰でしたっけ。結構な年配の女優さんですよね。よ、年配っていうか
国際派女優。
そうですよね、もうだって
ゴールデングローブ賞とかなんか
ね。え、全然年上ですよね。
60倍ぐらいね、57、8とかでね。
で AV デビューなの。
AV デビューですよ。もう世界国際派女優
という、もうでも何でもありですね、
将軍、
世の中。
吉野君香とか AV デビューしてる。
吉野君香って誰。
吉野、あのエコエコアズラクとかですか。あとあのほら君の同級生の 相方。
ああ、はいはいはい、はい、ね、あのウィンクのね、
ウィンクのね、
はいはいはい、
とか、芸能人結構やってるのよ。
本当のっていうか、ちゃんとした AV なんですか。
それは
ちゃんとしたっていうか、
それだけは教えらんねえな。
へー、
ちょっとじゃあぜひご購入いただいて見てください。結構だから、はい、生活苦しいかなって気がするけどね。あの1本ギャラ3000万だそうです。
誰がですか、その島田。
島田陽子、
まあ、でも3000万ならいいですね。
芸能人3000万5000万、まあ、3000万ぐらいなの大体ね。
それそんだけ元取れるんですかね。
取れるんじゃない。
あれいくらすんのビデオって。1万円ぐらい。
いやいや、3、4000ぐらいじゃない。
4000、うん、何本売れれば3000万。3000円として、
うんうん、
1万本、
うん、
3000万、
うん、
1万本、うん、だってそのギャラ以外にもだっていろいろ、
まあ、経費かかるからね。
2万本とか売れるんですか、うん、
売れるんじゃないの。
ああそう、
まあ、ダウンロードもあるしね。
だって今なんかだってネットでそんなのいくらでも見れるじゃないですか。
だから柴田陽子じゃなきゃダメ。
あ、
由美香織なんか由美香織しちゃうからね。
うん、
な
ん
かこうあるじゃん、そういうファンの方々とか、うん、
あ、
あるんじゃないですか。
へ
という、なんかそんな、
でもだってそんなに話題にもなってないじゃないですかね。話題になってるんですか。
まあ、どうなの。
なんか話題性とかでほら、なんだっけ、あのお母さん、なんだっけ、
だから
足立由美のお母さんとか、なんか話題になったじゃないですか。
今あれちょっと受けたんだけど、結構
同じように話題になってるんですか。ちょっと俺ごめんなさい、全然知らなかった。
まあこれからじゃないですか
って、
まあ、あとほらジャズシンガーのあの真理村
系とかね、はいはいはいはい、系の人ですよね。
もうや も出てるよ、もう何本も、というね、まあ、そういう時代にいよいよなってきましたんで、
なんでもありですよ、本当
に、ね、じゃあね、
だって俺、昨日、例えばテレビ見ててさ、あの何、ミッツマングローブ、貯蔵家、何、貯蔵家っていう肩書きみたいな、
何、
ミッツマングローブっていうんでしょ、徳光さんの甥っ子みたいな人、
知らない、分かんないですか、
じゃあ終わり、
この俺あの、あれは知ってるよ、あいつ気持ち悪いなと思って、あのラブ注入ってやつ。
楽しんこう
ちょっと気持ち悪いんだ
面白いじゃないですか
あれマッサージ屋さんなのあれ
マッサージもやってるんですよね整体
整体なのね、うん、そうい
や女装家っていう肩書きがすげえなと思って女装家ですよ
デラックス
デラックスああそうなんだでもだって肩書きとして出てるじゃないですかで1個美容家って出ててこの違い何なんだろうなってちょっと思って面白かったんですけど、うん、
僕の中
では、
まあ、俺もだって肩書きビジネスの文章書いてるからね、うん、笑われてもおかしくないんだもんね
あ
ということで、まあ、オリジナルで、
うん、いいですか、うん、じゃあ今年もこんな感じでグダグダいきますと、
うん、1月あの終わっていよいよ2月です残り11ヶ月皆さん頑張っていきましょう、
はい。